村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい。
はい。
さあ、すっかりゴールデンウィークも終わりまして、
うん、
お二人はどこかに出かけてまいりましたか？
多分出かけてない。
なんだろう、多分って。
記憶が正しければ多分出かけてない。
あ、まるでまだゴールデンウィークが来ていないかのような時空の歪みがね、ある程度発生してるかもしれないけれども、
うん、
和田はどうせ部屋から一歩も出ていないか、
うん、
とんでもないとこ行ってるかどっちか。で、今日はね、まあ、今更ね、この配信日はゴールデンウィーク明けなので、
はい、
今更と思われるかもしれませんが、
うん、
こんなとこ行ってみるといいんじゃないかなっていうところをね、ちょっと絡めてご紹介をしてみようかなと思いますよ。
お、はい。
今日やるテーマはですね、
うん、
ブッペンハウゼン。
ドイツ語っぽい。
あ、正解、ドイツ語です。
お
ハウゼン、
ブッペンハウゼンについて。
はい、
今日ね、店長はね、ヒントが下手でおなじみでしょ。だからね、うん、ヒントをね3段階用意してたんですよ。
お、
はい、
もうね、第1段階のヒント今岩田さんが言っちゃいましたから、第1ヒントなし。
はい、
ドイツ語です。うん、いきなり第2ヒントからいきますよ。
うん、
下平さんの方が馴染みがあるはず、きっと多分。
はず、
ブッペンハウゼン、
何のこと？
もう第3ヒントいきましょうか。
はいはい。
仮暮らしのアリエッティに出てきたやつ。洗濯バサミではない。
何出てきましたっけ？
ブッペンハウゼンが出てきました。
いやいや、うん、そうなんでしょうけど。
よっしゃ、もうすっかりお二方分かったところでね、今日も本編に参りましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
も
うわかんないからバラバラだよ。さあ、お二方はもうね、ブッペンハウゼンが一体何なのかっていうことはすっかりお分かりだと思うんですけども、もしかしたらリスナーの皆さんがね、分からないかもしれませんから、一応言っておきましょうか。 うん、
英語ではね、ドールハウス。
うん
うん、
あの、すごいわかりやすい。ちっちゃい、
わかった。出てきた。
出てきたでしょ、アリエッティに。
借りてた。すごい借りてた。
むちゃむちゃ借りてましたよね。あれです。
なるほど。
今日はね、ドールハウスについてお話をしようと思うんですが、なぜこれにね、興味を持ったかって言いますと、
うん、
箱根にね、ドールハウス博物館っていうのがあるんですよ。ここをね、以前、たまたま通りかかって入ってみたら面白かったので、
うん、
それ以来ね、ずっと勉強してたんですね。というわけで、今日はドールハウスについてのお話なんですが、一番古いドールハウスは一体いつ作られていたのかっていうとですね、まあ大体こういうもんってね、この時代のあたりから始まってるんですね。古代エジプト。
おお、またそこか。
あのね、古代エジプトの遺跡からね、出土してるの。
へえ。
だけどもね、まあ今我々がドールハウスって思うようなね、ものではないような感じなので、
うん、
今の直接ね、あの、
うん、
アリエッティ家の漂うやつっていう点で今日は行ってみたいと思いますが、
はい、
アリエッティ家漂う中での最古のドールハウスは1558年、ドイツバイエルン王国のアルブレヒト5世公爵が娘のために作ったものが最古と言われているんですよ。
いる、え、です、ですよ。
いるんですよ。いるんですが、
はあはあ、
これはね、1558年ってね、出てくるんですけど、調べると。
うん。
他にもね、1507年でしたとかね、1574年でしたとかね、いろいろ出てくるの。
出た。諸説ありってやつですね。
そうなん。でもね、娘のために作ったらしいので、多分ね、58年じゃないかなと思うんです。なぜならね、アルブレヒト5世公爵結婚したのは1546年なんですよ。
じゃあそれより後です、
ね、なのでね、1507年中とね、
うん、
娘いないところが生まれてるこの人ってなっちゃうので、ね、そんな雑貨店では1558年説を推したい、
はい、
でこれがね、どんなものだったかって言いますと、自分の屋敷をね、丸ごと縮小したもの。
うわ、さすが公爵って感じです。
すごいですよね。でね、この最古のドールハウスは残念ながら今残っていません。
あら、
1674年にね、燃えちゃったんですって。
ないない。
でね、燃えちゃったとはやっぱすごかったらしくってね、いろいろ記録残ってるんですけど、
うんうん、
当時のね、ドールハウスってね、大きさ以外は全て実物というか本物なんですよ。
あー、すごい。
あー、そう。
あのね、
すごい。
なんかね、久しぶりにね、下平さんも女性だなって思った今。なんかもう反応がすごいもん。あのね、家具もね、
うん、
本物と同じ素材を使って作られてるんです、
うんうん、
ベッドとかテーブルとか木なの、
うん、
でね、そこにかぶせる布団とかテーブルクロスも本物と全く同じっていうか、本物を小さく切っただけ、
うん、
でカーテンのレースとかも同じ、
うん、
でタイルも本物を小さく作って焼いたもの、
うん、
それだけじゃないのよ、食器、
うん、
当時の食器って陶器を使ったりするでしょ。
はい。
そうですね。
マイセンなんですね。
おー、来た。
高級陶器。
うん、そりゃアリエティも借りるよ。
借りますよ。もう借りるっていうかね、それはもう犯罪ですよ、アリエティ。
うん、借りるじゃ済まないぐらい。
高級すぎますよ。それからね、カトラリ
ー、うん、
フォークとかナイフとかね。
うんうん、
当時ですからね、本物の銀です。
ですよね。
絨毯とかも本物です。
ですよね。
で、本物どころかね、わざわざ余計高い素材でね、家具とか調度品作ったりしてるんですね。
小さいから。
そうで、別校でできた道具入れとかね、象牙でできた傘とかね。
贅沢品だ。
そう、贅沢なの。だからね、この当時の初めの頃のドールハウスっていうのは、うん、貴族とかね、金持ちのものだったんですね。
はいはいはい。
それが、まあ、比較的一般的な家庭にもやってくるようになるんですが、
うん、
さあ久しぶりにね、ぼやっといきましょうか、
。
クイズ下台渡ら。すごくぼやっとしたクイズですよ、
うん。
一般の家庭にドールハウスが入っていくようになったきっかけは何でしょう。
え、きっかけ？
さあぼやっとした。歴史上のね、
うん、
ある出来事。中学生の歴史でも習うようなある出来事をきっかけに、一般家庭でも手に入るように、入手できるようになりました。
お、
きっかけ。
じゃあ一発。
はい。
フランス革命。
おお、半分正解。
お、微妙なこと言われた。
うーんとね、後ろ半分正解。
ああ、革命ね。
なんとか革命。
産業革命。
正解です。岩田さんも今日からドールハウスマスター。もうご飯食べるときドールハウス用の食器で食べてください。
食べづらいだけだ。
え、大丈夫ですよ、岩田さんが小さくなれば。
ああ、そうか。
それかね、ものすごく小食になるか。
うん、
大丈夫です。虫眼鏡で見れば大きいですから。
腹は膨れない。18世紀後半のね、イギリスで産業革命ってのが起こるんですね。
うん。
で、ここで安価な材料とかが大量に作れるようになって、一般市民にも広がっていきました。
はい。
とはいえ、まだまだね、単なるおもちゃではないんですよ。多分今ね、ドールハウスっていうと有名どころではシルバニアファミリーとかね、
うんうんうん、
ああいう感じだと思うんですけども、あれ完全におもちゃじゃないですか、はい、
うん、
おもちゃっていうわけではないんですよ、当時のドールハウスは。これを使って、特に、ね、母親が子供の教育をするの、教育玩具なの。特にドイツではね、母親が娘を良い妻良い母にするように、これを使ってテーブルマナーとかね、お裁縫とかそういうのをね、教えてたんですって。 一方でオランダではねコレクションの性格が強くって豪華な調度品とか絵画がドールハウスの中に飾られてるっていうケースが多いそうです。だからね国によって随分と傾向は違うんですけども当時の生活とかね風習を知る資料としての、ね、価値もあるんですね。でこっから発展していって現代的なドールハウスになっていくんですが、これがねどこから始まったかってこれがまたねゴージャスなとこから始まりますよ。現代的ドールハウスの祖というのはですねジョージ5世イギリスのねジョージ5世の妻王妃メアリー・オブ・テックのために作られたものが基礎と言われてます。メアリー・オブ・テックって分かりますお二方？
分かる。
いいえ。
メアリー・オブ・テックはですね現女王エリザベス2世のおばあちゃんにあたる人なんですね。
お
う
お
う
お
う。
なのでね、僕から見ても僕の祖母にあたる方ですね、
うん、
これは完全にね。じゃあ発刊誌モデラさんの不運にね、なめんなよっていう心を感じましたけども、このメアリー・オブ・テックね、もともとドールハウス好きだったんですって。で、いとこのね、メアリー・ルイーズっていう方がいらっしゃって、この方がね、メアリー・オブ・テックのためにドールハウスを作ってあげようかしらって言ってね、みんなに提案するんですよ。これがね、意外と近い、1921年。
20世紀。
じゃあ、久しぶりなので2問目に行ってみましょうか。クイズ下田岩たら、
はい、
提案したのが1921年ですが、完成したのは何年でしょう？
これって
1942年。そんなにはかからないか。
常識的な範囲内で結構かかってるなっていう年月。
ああ、そういうことか。じゃあ5年ぐらい。
今日はね岩田さんが冴えている。
おお。じゃあ27年とかってこと？
ああ、もっと短いです。1924年。
おお。
とはいえね3年かかってるんですよ。あのね5階建てなのこのドールハウス。スケールがねおかしいんです。でスケールといえばね現代でも多くのドールハウスってあとフィギュアもそうですけども12分の1サイズってものがね多いんですよ。
聞いたことあるかも。
でこの12分の1っていうサイズね実は絶妙なんですよ。ね、1フィートを1インチにするっていうのには12分の1にするんですね。だから12分の1っていうと1フィートが1インチになるからちょうどよかったのだとね、やっぱり手に持った時のサイズ感なんかもね、それから加工をするのにもこのぐらいのサイズっていうのが絶妙らしくって、でこのメアリー・オブ・テックのために作られたドールハウスから12分の1っていうのが一般的になりました。でおかしいのはスケールだけではございません。このドールハウスは家の中にエレベーターがついてます。
はい。
おっと。
しかも電気で動きます。
やっぱりそういう感じか。
ですね、本格的に家を小さくしただけ、だけっていうとおかしいけれども、まずエレベーターが電気で動くでしょ。それからね、テーブルの上にナプキンが乗ってるんですけども、ロイヤルの R が刺繍されてるんですよ。
刺繍、
ね、本棚には革の表紙がついた豆本が収納されてます、ほうほうでしょ。そうでしょうね。ですね、この本がどんなものかっていうとコナン・ドイルが書いたワトソンの推理報酬業とか、あとね有名どころサマセット・モームとかねラドヤード・キプリングが書いた本が収納されてるんですが、この豆本書き下ろしです。
え？
その内容自体が書き下ろしだ。
え、
はい、ここに収納する収蔵するためだけに書かれた
おかしい
書き下ろしの革表紙の豆本です。
おかしい。
こんなんでおかしいって言ったらこの後話ついてこられませんよ。車庫があるんです。車庫が、そこにね車が5台収納されてるんですね。まず車種がロールスロイス、さあこのミニチュアの車ロールスロイスどこが作ったと思います？タミヤじゃないですよ。
ロールスロイス。
そうです、ロールスロイスが作ったロールスロイスのミニチュアです。
そうなりますね。
でしょ。
でねこれね走るんですよ。 それはね、後ろからピチャッと押せばね、くるくるくるっていくと思うでしょ。違うんですよ、エンジンに火が入って走ります。
おかしい。
だからね、本物なんですよこれ。
おかしい。
それからね、ドールハウスの中にはね、ショットガンも陳列されてるんですけども、
ダメダメ、
実際に弾を込めて撃つことができます。
ダメ、そんなの作っちゃう。
必要性が分かんない。
そして地下にはワイン貯蔵庫がありまして、ボトルの高さが 2.5cm で、中には本物の最高級ワインが入ってます。水道管も通ってますよ。家の中には蛇口をひねれば水が出ますよね。トイレもありますよ。トイレットペーパーもあって、それも流せます。このドールハウス現在も存在しています。
意味がわからない。
ただですね、このドールハウス現在はね、ウィンザー城に展示されてるんですけども、写真撮ること禁止なんですって。
え、なぜ色
なんででしょうね。
フラッシュが影響するとか。
そう、あのフラッシュとかってね、あんまり絵に良くないとかって言ったりして、美術館でフラッシュ撮影禁止って言われたりしますけども、
しますね。
あれね、根拠ないらしいですよ。
あ、そうですか。
フラッシュの光のエネルギーで色が褪せるとかっていうことはないらしい。
おかしいなとは思ってましたけど、
都市伝説的にね、フラッシュの光は冷たいから絵の具が傷むっていう風に言われたらしいですけども、
あ、
そんなことはないので、
うんうん、
どうやらそれは根拠がないらしいです。
お、
だからって言って勝手に撮っちゃダメですよ、
うん、まあ、
もしかしたらね、このゴールデンウィークに、うん、ウィンザー城に行ってきましたという方、
うん、
あるいはウィンザー城にお住まいの方、
うん、
残念ながらね、以前募集したヒュージャックマンさんや、
うん、
ハルベリーさんからはね、メールがまだ来てませんけども、
はいはい、
イギリス王室の方、
うん、
あの店長の和田もね、イギリス王室とはゆかりの深い人間ですから
、うん、あ、うん、
バロンという爵位も持ってますし、
うん、ね、イギリスじゃない、
お隣の国じゃないですか。僕の生まれ故郷、生まれてはいないんだな僕の爵位を持ってる国は。ですので、なんでしたらば、エリザベス2世さん
出たな、
女王陛下We are waiting for your email お待ちしていますというわけで、お二方、
はい、
もう岩田さんは今日ね、サイにさえまくって、きっとね、ドールハウスにね、相性がいいんだと思う、
うん、
そうかな、
今後趣味としてね、ドールハウス作っていただいて、
うん、
箱根のね、ドールハウス博物館にも来ていただいて、
うん、
なかなかいいところにあります。あとね、箱根ね、
うん、
いい温泉見つけちゃった。
え、
それは興味深い。
あのね、箱根の温泉ってね、やっぱ時代とともに値段上がっててね、
うんうん、
昔はね、日帰りで入るだけだったら500円とかね、800円とかで入れたんですよ、
うんうん、
ところがね、今ね、1000円だ1200円だとね、下手すると2000円とか平気で取りましてね、
うん、
でこの間行ってきたんですけども、
うん、
箱根湯本の駅からね、ちょっと歩いて行ける距離のところに温泉があって、うん、そこはね、7時50分になると500円で入れるの。
へ、
僕たまたまね、その時7時48分に行ったんですよ。で、知らなくって、
うん、
じゃお願いしますって言ったら、番頭さんっていうんですかね、フロントの方が、うんうんうん、お客様のあと2分待つつもりはありませんかって言われて、うん、いやそんなつもりはないですけどって思ったんですけど、
うん、
あと2分お待ちいただけると500円になりますよ、このトーンで言われたんですね。いいの？その商売下手だけどいいの？って思ったんだけども、
うんうん、
じゃあそれでお願いしますってちょっと待って入ってきました、
うん、
そこの温泉のお名前がですね、
うん、
一向に思い出せない。
あれ、
それ思い出して言ってあげればな。
ね、道順はもうしっかり頭に浮かんでるんだけども、
うん、
箱根湯本の駅を降りて山の方に歩いて行って、
うん
うん、
橋を渡ってすぐ左側。さあ頑張って皆さん。
多分次行ったらないですよ。
なんで？
え、キツネにつままれたんでしょ？
僕騙されてる？そう、じゃあ僕、え、何に入ってきたんだろう？ただの水とか滝に打たれてきたのかな？
かもしれないですね。
うん、それでもいい。すっきりしたから。さあさあさあ、そんなですね、和田のね、楽しかった思い出を話してる場合じゃないんですよ。
うん。
メールをね、いただきましてね。
はい。
この方はモイネンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キートス、第111回でですね、2001年宇宙の旅っていうね SF を取り上げたじゃないですか。
うん、
はい、
モイネンさんもですねこの映画が好きらしくって、こんな風に書いてありますね。メンバーの皆様こんにちは。ご無沙汰しましたが配信は毎回拝聴しています。
うん、
2001年宇宙の旅は私も大好きな映画で、和田さんも好きと聞いて嬉しいです。50周年だったのですね、気づきませんでした。もっとも私が初めて見たのは1980年代だったと思いますが、オフ会があったら参加して和田さんのうんちくを聞きたいし、私も喋りたいです。うん、もう細かいところまでいろいろな話題があるので話が尽きないでしょうね。で、現実の話ですが、少し前に太陽系外から飛来したと考えられる初めての天体が発見されました。これは幅に対し長さが6倍以上もある棒状の一枚岩らしいのですが、この映画のモノリスを連想したのは私だけでしょうか、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キートス、キートス、実際にねこうやって太陽系外から飛んできた、うん、まあ自然物体なんですけども飛んできたんですよ、あるものが。
お、
ご存知でしたかね、お二方は。
いや、知らなかったです。
この天体ね、オウムアムアっていう名前が付けられまして、もうね、うん、あの地球のそばも通り過ぎて太陽系から出かかってる、まあまだ半ばくらいかな、うん、っていう天体なんですけども、オウムアムアっていう名前はね、ハワイの言葉で遠くから来たメッセンジャーとか、
うん、
石膏、先にね行って偵察してくる兵隊さんっていうような意味なんですね。だから先に行くものとかね、遠くから来たものって意味がついてるんですけども、
うんうんうん、
これはですね2017年の10月19日に発見されたんですが、
うん、
この時点でねもう地球の一番近いところ近地点っていうんですけども、うん、そこは通過してしまっていて、うん、今現在は木星軌道くらいの距離まで遠ざかってます、
うん、
でね、軌道を計算するとね明らかに太陽系外から来てるんですよ。でね、 SF ファンはね色めきだったんですね、
うん、
地球外生命体の宇宙船じゃないかと。
うん、
で全くそんなことはなく自然天体だったんですけども、
お
でモイネンさんはこのニュースに触れてモノリスを思い出したそうなんですが、
うん、
僕が思い出すのはね、この2001年宇宙の旅小説版を書いたアーサー・C・クラークの別の小説、
うん、
宇宙のランデブーっていう作品がありましてね、
はい、
このお話はですね、太陽系外から全長 50km 直径 20km の宇宙船がやってくるんです、
うん、
へ
ー。で、インドの神話からラーマって名付けられるんですけども、
うん、
人類がねそこに一生懸命宇宙船で行って中に入って探査するんですよ、
うん、
で、まあ、宇宙船ですからねいろんな光学技術が使われてるんですけど、人類の光学技術と同じようにねネジがあったりね、
うん、
ヒンジがあったりするんです、調子台があったり、
うん、
でもまあ人類とは違うのでネジの回転方向が逆だったりするんですね、
うん、
ほら地球だと、まあ、標準的には右に回すとネジが締まっていって、
うん、
左に回すとネジが緩んでいくでしょ、
はい、
うん、
これがねラーマ宇宙船では逆だったりするんですね、
うん、
でね、この宇宙船ラーマが何をしに来たかというと、わからないんです。
え？
で、何をするかというと、
うん、
何もしないんです。
え？
宇宙船がとにかく太陽系の彼方から、宇宙の彼方からやってきて、
うん、
太陽の周りをぐるっと回って、うん、またどっか行っちゃうんですよ。だから何もしないの、
うん、
でそのまま宇宙の彼方に去っていくんです、
うん、
っていうような SF 小説なんですが、で現実世界の方のオウムアムア、こっちはね、うん、全長が160m から400m くらいって言われてまして、
うんうん、
ちょっと遠くてね正確な大きさがわからないんですけども、
うん、
でそれでもね細長い形だったり、それからね、うん、軌道速度、まあ、スピードですね、
うん
うん、
これがねラーマ SF の小説の方の宇宙船の時速10万キロに対して、オウムアムアがね時速9万5千キロだったりとね、
うん、
一致する点が結構あるんですよ。
うーん、
でね、 アーサー・シー・クラークの小説ってね、
うん、
小説の中で書いたことがね次々現実になるんです。
お、
例えば取り上げた2001年宇宙の旅の宇宙船ディスカバリー号の乗組員、
うん
うん、デイビッド・ボーマンっていう船長とフランク・プールっていう乗組員なんですけども、
うん、
宇宙飛行士にねフランク・ボーマンっていう人いるんですよしかもねアポロ計画でね、
うんうん、
人類初の月周回軌道、月の周りをぐるっと回る軌道に乗ったアポロ8号の船長なの。で後には月に降りてますこの人。
うーん、面白い、
ね、後なんですよねこれね。
うーん
それからねアポロ13号、アポロ13って言った方が記憶は明確になるのかな、
うんうん、映画がありました、
ね、そうですそうです。酸素タンクが爆発しちゃってね地球に帰還できなくなるっていう、
うん、
そういうトラブルが発生した宇宙船、
うんうんうん、
その酸素タンクが爆発破裂する前に、
うん、
アポロ13号の中でね音楽かけたんですよ、
うん、
かかってた曲がね2001年宇宙の旅のテーマ曲ツラトゥストラは書く語り
き、
うん、
それからね小説版の2001年宇宙の旅では宇宙船ディスカバリー号の目的地は木星、映画ではね木星なんですけども、
うん、
小説版では土星の衛星のヤペタスっていうところに行くんですね、
うん、
でねこの衛星のヤペタスって小説が書かれた当時はね全く何も分かってなかったんです、
うん、
まあ、遠いですからね1967年8年当時ですから、
うんうん、
ただね土星を回ってる間に規則的に明るさが変化する変わった星だなっていうことは言われてたんですよ、
うんうん、
で SF 作家のクラークはこれを小説のギミックに利用して衛星ヤペタスの表面にね人間の目みたいに白い部分があるっていう設定にしたんですね、
うん
うん、
このアニメ的な目ではなくって、うん、なんでしょうね古代エジプトの壁画みたいな、
うん、
アーモンド型の目、
うん、
で残りの部分は真っ黒っていう設定にしたんですよ、
うん、
で小説の中ではその白目の真ん中にポツンとモノリス石板が立ってるっていうことになってるんですね。で実際にね我々人類が衛星ヤペタスを詳しく見る機会が得られたのは1980年になってから、
うん、
探査機ボイジャーがね有名ですよねこの辺ね、
うん、
ボイジャーが土星の周辺を通過してヤペタスの写真撮ったんです、
うん、
そしたらね、
うん、
衛星ヤペタスね白と黒に2つに分かれてたの。
お
ほんで白いとこの真ん中にポツンと黒い点が映ってたの。
うえーモノリス。
今でもこの黒いものの正体わかんないの。ね、
うん、
で、暗くて思いつきで小説書いてるんではなくって、軌道速度とかもね、ちゃんと計算して書いてるので、その辺は一致すること多いんですけども、
うんうん、
本当にね、偶然一致してしまう部分も多くって、
うん、
NASA からね、こんなのがあったよって彼の元に直接ね、知らせが行ったりするんですよ。でね、現実世界のオームアムア。太陽系外から来て去年ね通過していった自然天体ですけども、
うん、
こちらはね本当に人工物じゃなくて自然天体だったみたいなんですけども、
うん、
最初にお話ししたねあの宇宙のランデブー、
うん、
ラーマっていう宇宙船が来て去っていきましたよっていう小説ですが、
はい、
宇宙のランデブーはねこうやって終わるんですよ、
うん、
ラーマを作ったラーマ人は何事も3つ1組にしないと気が済まない。ドアとかねいろんなものが3つ1組になってるんですねラーマ宇宙船。だから宇宙船本体も3つ1組でないと気が済まないんじゃないかっていうんで終わってるんですよ。もしこの後ね、
うん、
オウムアムアみたいな細長い天体が、
うん、
もう1回来るとしたら、
うん、
多分さらにその後もう1回来て、うん、3回来ますよきっと。
あ
そうなったら多分ねもう人工天体っていう風に言っていいんじゃないかと思う、
うん、
そんな期待を抱かせる天体がこの間太陽系内を通過していきました、
うん
うん、どうもねそんな雑貨店を聞いてらっしゃる方々ね、
うん
うん、
本当にねおっさんホイホイに弱いらしいのこの2001年宇宙の旅のね、
うん、
回を配信した後ねいっぱいメール来るのね、
うん、
見ましたとかもう一回見たいとかで、
うん、
そういった方々、また新たに見た方々もね、うん、感想やもちろんゴールデンウィークどこ行ってきましたと、
うん、
そういったメールもお待ちしておりますので、メールアドレス等のお知らせを下平さんからまたお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしています。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
皆さんからのね、おすすめの映画とかね、小説とかもね、うん、教えていただけると、
うん、ぜひ
ありがたいですね。
はい、
ね、もう一人では見つからないものも、みんなの意見を合わせれば、うん、面白いものがいっぱい見つかるかもしれない
、うん、
僕今いいこと言った、
うん、
いいこと言ったから今週はもうここでおしまいです
はい、
それではそんない雑貨店、今週はこれで閉店のお時間としたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。